12-3 畳ラジオカフェ。
この番組は市民が主役の放送局である京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。これからの30分間どうぞお楽しみに。さて今回は京都三条ラジオカフェの西村遥がお届けします。本日のゲスト早速ご紹介していこうと思います。古典の日推進委員会ゼネラルプロデューサーの野崎孝則さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、古典の日推進委員会ということで、古典の日というのがあって、で、まあ、あの古典の日文化基金受賞式というのが9月3日に行われるということで、そちらの、内容のお話であったりとか、はい、野崎さんがどういうことを思って関わってらっしゃるのかっていうのをこれから深掘って聞いていこうかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速ですけれども、はい、古典の日とは一体何なのでしょうか。
はい、じゃあ西村さん、はい、古典の日はいつかご存知でしょうか。
お、ですね、11月1日
ピンポーン。はい、そうやって、はい、リアクションよく返ってくることの方がもしかしたら少ないのかもしれませんが、11月1日は古典の日ということで、はい、うん、その古典の日を推進するから、はい、古典の日推進委員会という名前がついております。うんうん、なぜこの古典の日っていうのが生まれたかといいますと、うん、11月1日っていうのはですね、
はい、
1008年ですね、今からじゃあ1000年ちょっと前ですね、うん、はい、の11月1日に、うん、源氏物語、うん、
あ、大好きです。
はい、源氏物語に関する記述が初めて、うん、紫式部日記の中に現れた日が1008年11月1日ということでですね、ちょうどだから今から15年前2008年の時、はい、その前年ぐらいにですね、うん、改めて源氏物語に注目しようということで、うん、ちょうど千年期になりますのでね、
わあ、千年も経ってる、てか千年も残り続けてるのすごいですね。
それがすごいことなので、うん、まあ、それを改めて源氏物語に注目しようということでできたのが、うんうん、できたっていうか、まあ、源氏物語千年期という活動で、うんうん、2008年に源氏物語千年記記念式典というのを、うん、まあ、京都に住む多くたくさんの方々の力でですね、うん、開催しまして、はい、そこで古典の日宣言というものをしたんですね。うん、だから11月1日をこれから古典の日と呼びましょうということで、うん、みんなでその源氏物語をはじめとする、うん、まあ、古典に親しんで、うん、やっぱりその古典をねもっと親しんで、うん、世の中でもっと広めて受け継いでいこうという、まあ、宣言で、始まったんですけれども、
うん、結構古典って聞くと私はその源氏物語をはじめとして伝統芸能とか、うん、その文学みたいなところをイメージしやすいですけど、うん、はい、そうじゃない感じで結構幅広いこう、
そうですね、概念として、だから、はい、いわゆるこういう生活文化も含めて、うん、そのものであったりその生活様式であったり、うん、いろんなことも含めてがもう古典と、うん、いうことで定義していますので、うん、いわゆるもう文学とか伝統芸能だけではなくてですね、はい、もう本当幅広いもので、まあ、文学についても、うん、まあ、ほぼそのなんていうんですか、江戸時代ぐらいまでの範疇で、まあ、うん、明治でもまだ古語で読むような部分については、うんうんうん、まあ、古典の範疇にも入れてやったりもしてるんですけど、
あ、結構じゃあ本当に幅広い感じなんですね。です、
はい、あんまりそのなんて言うんでしょうね、古典って言ってあんまりまあその特別視するのではなくて、うんうん、まあ、やはりその生活の中に根付いてるということにこそ良さがあるっていうのかな、
うん、
特に京都はだから京都そのものが古典であるっていうのは、うん、京都どこに行ってもそういう生活の中に古典が息づいているのかなっていうことだと思うんですよね。
確かに京都はより一層特色がありますよね。はい、そうです、そっか、確かにね。
で、うん、はい、でもう一つ知っておいていただきたいのは、はい、その古典の日、私たちそのだけが勝手に古典の日だよって言ってるわけではなくてですね、
うん、
この古典の日宣言をした後にですね、はい、いろんな方のお力をいただいて、うん、法制化、国の法律で決めてほしいなという、うん、みんなでこう盛り上がりがあって、
はい、
それがですね、 国の法律として成立して、これは一応ちゃんと国が定めた記念日ということで、これは2012年にですね、国が定めた法律として今成り立っているということなので、はい、ぜひここは皆さんに知っていって、もう僕たちが勝手にもう宣言しただけで言ってるだけじゃなくて、うんうん、一応ちゃんとオーソライズされてるっていうことなんでね。
それは知らなかったです、はい、あ、これを機にね、皆さんも古典の日っていうのはやっぱ、はい、じゃあ11月1日といえば古典の日っていうのはね、もう覚えました、
はいはい、ぜひ皆さんもこれからね、あの、知ってるとかって、ね、あの隣の人に聞いてみていただければね、ありがたいかなと。
聞きまくって自慢しまくろうと思います、はい、
まあ大体ね、まだなかなかね、15年ぐらい活動してきてますけど、うん、まあまあ、あの、いろんな人に聞いても、あの、すぐさっきお答えいただいたようにポンと返ってくるっていうことの方がなかなか少ないので、うん、はい、ぜひ、あの、せめて京都の方はね、聞かれたらポッと帰ってくるぐらいになっていただくとありがたいな、
う
ん、
あ、そうですね、はい、私もその顔になっていける、はい、人になろうと思います。
ぜひ PR にお力をいただければというふうに思います。
あ、古典の日、はい、いや、面白いです。古典ってやっぱり、はい、そのいろんな人の生活の営みみたいなところの、その、はい、うん、なんていうんでしょう、連続性というか、はい、受け継がれたものっていうのも含まれているんだなと感じて、うんうん、本当にそれこそが古典なんだなっていうのが、はい、私として、私の感想として今、はい、思いました、
はい、
そしてその、古典の日推進委員会が主催されるんですよね。
そうですね、はい、で、あの、我々がやってる事業としましては、うんうん、まあ、その、うん、2009年にですね、はい、この推進委員会ができまして、そこから、うん、あの、ま、あの、千年期を受けまして、その趣旨を、まあ、広めていこうということで、この古典の日推進委員会ができまして、そこから、あの、11月1日に古典の日フォーラムというものを開催するようになりまして、それと合わせて、11月の、まあ、あの、土曜日とかに朗読コンテスト、まあ、この大きな2つのことをやってきてたんですけれども、それに加えてですね、ちょうどその我々がその組織ができて10年になって、
はい、
というところで、もっと、うんうん、この古典の日を PR したいということで、2020年にですね、古典の日文化基金賞というものを設けまして、古典のこういう研究とか、あの、いろんなことに携わっている方を検証してですね、
はい、
あの、もっともっと、あの、PR していきたいなということで、第1回の受賞式が2021年に開かれまして、で、今年で第3回目ということ
で、そうなんですね、
はい、でそれが、あの、9月の3日、今年9月の3日にですね、はい、受賞式が行われますので、はい、まあ、今日はその受賞式にですね、ぜひ皆さんお越しいただければということで、その PR も兼ねて、寄せていただきました、
いや、その9月3日日曜日お昼1時から行われる、はい、その古典の日文化基金賞
ですね、はい、
受賞式、はい、どういった内容なんでしょう。
はい、まずですね、3つの分野がございまして、はい、うん、文学思想で、伝統芸能音楽、うん、それと美術生活文化、うん、それと、まあ、これは、まあ、あの、ずっと第1回からですね、続いている3つの賞なんですけども、
はいはい、
去年の第2回からですね、
はい、
これを、うん、あの、よし、もっと若い人たちにも、
うん、
頑張っている人いるから、その人たちをもっと応援したいということで、うん、未来賞と、
未来賞、
はい、まあ、要するに小学中学高校大学の方々を中心に、一生懸命その古典に携わっている方々をね、うん、応援したいなということで設けたのが未来賞で、まあ、未来賞としては、 この3回目で、まあ、2回目の受賞ということになるんですけれども、そうやってやっぱり、あの、若い方にこそ、もっともっと古典に、ね、親しんでいただくということが大事なのかなと。さっき西村さん、あの、源氏物語大好きとおっしゃってましたけども、あの、そういう方がね、もっともっと増えていくように、あの、なればいいのかなっていうふうに思ってまして。
あ、でも古典の日きっかけで、はい、その古典に触れる機会が増えるっていうのはもちろんのこと、はい、私出身が広島なんですけど、はい、あの、京都に出てきて、なんかこう生活に根付いてて触れられてるなって思うけど、こういざ地元でじゃあどうだったっけって思うと、なかなかそういうの知る機会もあんまりなかったなって思うので、やっぱりこういうイベントとかに行くっていうのはやっぱりこう、
ぜひ
ありがたいことですよね、はい、
触れてみて聞いてっていうところがですね、結構大事なのかなというふうに思いますので、ぜひ9月3日にお越しいただければかなというふうに思っております。で、まあ、あの、今年の受賞者なんですけれども、
気になります。
文学思想分野がですね、
はい、
クリス・モズデルさんっていう、イギリスの詩人で作詞家の方です、
うんうん、
あの、ご存知ですか。
いや、 私この受賞者の皆様の詳しいものを見るまでは
なかなか、ね、
知らず、
はい、結構でもクリス・ムーゼルさん意外と、はい、あの知る人ぞ知るみたいなところがあって、うん、あの YMO 坂本龍一さんとかですねマイケル・ジャクソンとかに楽曲 の、 その詞を提供してるとか、は
い、すごい、
はい、なんかガンダムとかカウボーイ・ビバップのアニメのサウントラにも詞を提供してるということで、まあ、それだけじゃ別にね古典の詩の賞をあげるということじゃなくて、はい、
うん、
この方はとてもその日本の文化特に平安の文化にご興味を持ちで、それをまあ題材にしてご自身で詩を書いたりしていただいてですね、はい、まさにその古典の詩宣言に歌われていることをまあ体現して、はい、外国の方なんですけど、うん、で日本にもお家持ってらっしゃってですね、はい、あの京都にね、うんうん、それでまあそういう形で活動していただいているのでぜひあの差し上げたいということで、文学思想分野がそのクリス・モズゼルさんということになりました。で、そうなんです、は
い、
でそれで伝統芸能音楽部門は桂吉坊さんという、ね、うん、落語家の方です、
うんうん、
これはあの若手 の、 あのホープとして今ご活躍なんですけど、うん、
若いです
ね、はい、まあ、落語だけで活躍されているということではなくてですね、
はい、
まあ、本を出して、そのいわゆる古典芸能の PR っていうか、うん、そういうことを、はい、されていることに加えて、
うん、
いろんな古典芸能のですね、はい、ナビゲーター司会とかナビゲーターも務められて、落語以外に日本舞踊とか能であったり、はい、舞楽とかね、うん、その辺 の、 知識もとても詳しくて、とにかく落語以外の古典芸能についても、うん、分かりやすいその解説でですね、とにかく広く理解を求める役割を果たしていらっしゃると、
は
い、いうことで今回賞を贈らせていただくと。
はい、やっぱり幅広いっていうのがやっぱり素晴らしいですね。
そうですね、はい、でそして美術生活文化部門ではですね、はい、うん、今年はね木桶職人復活プロジェクトという団体の方に送らせていただくことになりまして、
興味深いなと思って見ておりました、
はい、木桶って本来、うん、発酵食品ね、日本のお酒醤油味噌といえばもう、うん、木桶がなくてはならないものだったんですけど、うん、まあ、いろんなその手間とかね、うん、まあ、あって今やいろんなホーローとか、うん、ステンレスとかっていうタンクに変わってきてるんですが、
う
ん、今やその木桶を作れる職人さん全国で1軒しかないとかっていうことで、
うん、
らしいんです。でそれではいけないということで、
はい、
この小豆島にある醤油メーカーの方が一念発起されて全国に呼びかけましてですね、
うんうん、はい、
その木桶を使ってでやっぱり伝統を残していかないと本当の味っていうものが伝わらないんじゃないかということで、活動されているこのグループの方なんですけれども、はい、それがですね2012年から続けていらっしゃるんですけども、はい、いろんな業界ですね、その醤油この方ははい、お酒屋さんなんですけども醤油メーカーであったり、はい、
うん、
いろんな、あ、すみません、この方醤油屋さんですね、醤油屋メーカーだったんですけど、うん、
はいはい、
他にも酒屋さんとかその料理人とかですね、うん、いろんなその業種の方が集まって毎年1月に集まってですね、うん、いや、みんなで
木桶を
作るということをやってらっしゃるということで、
はい、木桶がどうやって作られているのかっていうのもそんなにこう、
そうですね、
知らず、
まあ、まあ言ってみるとOKですよね、ちっちゃいOKあるじゃないですか、
はいはいはいはい、木の、
そう、まあ、あれを巨大なやつと思えばいいんですけど、はい、ね、まあ、それはそれなりに木をちゃんと組み合わせていかないと、ね、漏れたりしちゃダメなんで、
そうですね、
そういうちゃんとしたテクニックも含めて受け継いでいこうということでやってらっしゃる、
はい、素晴らしい
方々です。
生活文化の分野って感じがします、はいはい、
それとあと未来賞なんですけども、
はい、
石川県のですね、
うん、
小松歌舞伎未来塾という団体の、はい、皆さんですね、
うん、
小松市っていうのは、
はい、
勧進帳ってご存知ですか、歌舞伎の勧進帳、弁慶と義経の、うん、
知ってます、
あそこが、はい、舞台あたかの関っていうのが舞台なんですが、うん、要するに小松市にはあたかの関があって、
はい、
まあ、そういうこともあって昔からそういう能や歌舞伎など伝統芸能が盛んな町らしいんですけども、まあ、そこでその伝統芸能を守っていく、はい、受け継いでいくために、
うんうん、
この 子どもたちを対象にしたこの歌舞伎未来塾というのがあって、うん、
はい、
そこでこの子どもたちがですね、うん、能楽、義太夫、邦楽で、それと、うん、まあ、歌舞伎ですね、それをもう勉強されている、うん、
はい、通いたかった私早く知っとけば。
そうだからか、その子どもたちが、はい、で小松ではですね、
はい、
全国子ども歌舞伎フェスティバルっていうのが あの催されていましてですね、
すごい根付いてらっしゃるんですね、
うん、そうなんですよ。だからその、 役者であったり裏方であったりというのは、はい、この歌舞伎塾の子どもたちがそのままこう担っていってるというですね、
うん、あ、すごい、
町を挙げての
次世代をちゃんと育てていってる、
はい、そういうことなんですよ、はい。まあ、今年はあの石川県で国民文化祭っていうのも、はい、あの開かれることになってますんでね、うん、ますます盛り上がっていくんじゃないかなというふうに思っています。
石川県に行きたくなりますね、すごく、
まあ、あのね、あの京都に近いところですし、うん、そうですね、もうちょっとしたら新幹線が ね
通ります
ね、もうちょっとこう伸びてきますからね、うんう
ん、はい、楽しみです、
はい。でそれと、はい、もう一チーム、あ、この 3団体に今年あの送らせていただきますので、う
んうん、はいはい、
もう一つが京都の京都府立嵯峨野高等学校、うん、京平安文化論ラボという、まあ、グループ、
はい、
嵯峨野高校はですね、はい、アカデミックラボという科目があって、
うん、
これ2年生の時から学ぶらしいんですが、
はい、
で自分たちでその関心のあるラボを選んで所属して、うん、そのテーマに沿ってあの研究勉強するという
すごい、
あの取り組みされているらしくて、
はい、
まあ、そんな感じをやってらっしゃるみたいで、
であ
のその中のこの平安文化論ラボっていうのは、うんうん、まさにその源氏物語に力を入れてですね、
うわ入りた、はい、
で、まあ、彼女彼たちが、はい、あのやったのがその源氏物語ゆかりの地を訪ね歩く中源氏と巡る源氏物語、うん、京都スタンプラリーっていうのを企画しまして、
うん、
で、まあ、そのスタンプをしていってっていうね、はい、あのことをずっとやってらっしゃって、
絶対楽しいじゃないですか。
そうなんですよ、はい、で、まあ、そうやってあのいろんなスポンサー集めにも自分たちで回ってですね、
わあすごい、
そうなんです、結構な活動をされていて、今年っていうか、あの今年は地元の老舗菓子店と源氏物語をテーマにした干菓子を作ってもらうという、はい、そういう取り組みもされています。
すごい、じゃあ今年もスタンプラリーはあるということですね、
はい、そういうことですね、毎年やられてますので、またその皆さんこれにも関心持ってもし、ね、参加してもらえれば楽しいかなというふうに思います。
チェックして追っていこうと思います、
はいはい、で僕この中でね、うん、あのとても良かったっていうか、この受賞の声で寄せていただいた中でですね、
はいはい、
このあの文化論ラボの生徒さんたちが、
はいはい、
源氏物語を読む中で、
うん、
平安時代の人々と現代の人々は似ていると感じたっておっしゃっててですね、
うん、
貴族の恋愛が物語の軸にありながら、うん、登場人物が抱く苦悩や喜びの感情は、
うん、
令和を生きる私たちにも通じるものがあると、
うん、
この魅力を今後も若い世代に発信し続けていきたいと活動していますっておっしゃっていた、まさにこれ未来賞にふさわしいっていうか、うん、もうこのことまで僕感動いたしました。
いや実感して、かつそれをもう都合というか、その魅力を伝えたいっていう主体性があって、はい、
まさにもうここなんですよね、未来賞にドンピシャっていうところなんです、うん、
はい、本当ですね、まさしくです、は
い、素晴らしい。
いや
でもう一団体がですね、
はい、
これはちょっとあの東北の方から、
うん、
宮古市津軽石中学校、
はい、
文化祭郷土芸能獅子舞グループと、
ま、獅子舞だ、
そうなんです、はい、ここはですね、はい、あの東日本大震災の津波で、うん、ここのふるさと全部流されちゃったんですね、
うん、
でそこでずっと伝わっていた、
はい、
その獅子舞の道具であるとか、
うん、
あの全てが流されてしまったんですね、
そうか、
はいはい、もうだからもう途絶えてしまってもしょうがないという時に、
うん、
この津軽市中学校のみんなが立ち上がってですね、復活に立ち上がって、
はい、
まあ、それまでこの文化祭でずっとその地域の人たちが習ってたらしいんですね、
あ、そもそもですね、
うん、そうですね、でそれをなんとか復活したいっていうのに大人たちを励ましながら、うん、子どもたちが立ち上がったっていうこの素晴らしさ、
すごい、はい、そんなにやっぱ強度とぬ、え、すごいですね、
そうなんです、で、まあ、2011年に、うん、あの津波があって、
はい、
まあ、そこから頑張っていろんなその道具とかも、うんうん、たまたまね少しだけ川岸に引っかかったりしたものを回収して、はい、そういうのを元に全部また作り直して、で翌年の、
はい、
あの秋2012年の秋に学校の文化祭で、はい、あの披露したっていう、
まあ、
だからもう翌年ですよ、みんな頑張って。まあ、なのでこれがやっぱりね、地域を元気にするということと、そうやってちゃんと受け継いでいくっていうことをね、彼らが中学生のみんながねやっていただいたということで、今回表彰させていただくということで、以上が今年の受賞の皆様でございます。
もう皆様なん受賞されるべくしてされている方々ばかりで、はい、うわ熱いですねそれ。ちょっとではここら辺で一旦一曲お届けしたいなと思います。はい、では、古典の日さんさんという曲が、
そうですね、はい、これは去年ですね、はい、その古典の日戦、古典の日になってちょうど10年だったので、うんうん、そのに合わせて作曲した曲なんで、
あ、じゃあオリジナルの、
そうオリジナル曲ですね、なかなか盛り上がる曲になってますね、はい、ちょっと、はい、聞いてみてください。
じゃあお聴きください。はい、古典の日さんさんでございます。こちら9月3日ね、当日にも演奏されるんですよね。
はい、あの大谷翔子と、はい、六条院楽部の方々に演奏していただきますので、はい、当日はこれにですね、朗読コンテストで大賞を取った方に、うん、古典の日宣言も読んでもらいますので、はい、またそれも、楽しみに来て聞きに来ていただければなというふうに思います。
これ素敵な音色を全部こういろんな楽器が組み合わさってるから、生で聞くとより、
はい、本当にね迫力あるんですよ、ね、去年初めて披露させていただいたんですけど、はい、みんなからやっぱりとっても良かったっていうお声をねたくさんいただきました。
本当にこれ、はい、これから始まるっていうのがまたよろしいですね。
はい、
で続いてですけど、はい、当日はパネルトークもされるということで、はいはい
はい、
少々、
はい、そうですね、さっき言いましたように、はい、その古典の日宣言から15年ということでですね、
節目ですね、
はい、まあ、今年はそれを記念しましてですね、はい、まあ、古典それは未来への遺産というテーマで、うん、はい、お話をいただきます、
うん、
ここに出演していただくのがですね、はい、秋子上殿下、うん、今京都の方で教鞭もちょっと取ってらっしゃるんですけれども、
はい、
この古典の日文化基金賞の名誉総裁もお務めいただいてますんで、
はい
はい、それに、我がこの古典の日推進会での会長でもあり、うん、古典の日文化基金賞検証委員会の会長でもある村田純一、
うんうん、
そしてこの推進、古典の日文化基金賞 の選考にも関わっていただいている小林和彦、うん、京都産業大学の教授、うん、
はい、
それと去年のこの文化基金賞を受賞されました、うん、クリストフ・マルケさんにもちょっと参加いただきまして、
はい、
我がこの文化基金賞 の、うん、山本アドバイザーが司会進行でトークを広げと、うん、まあ、この 15年を振り返りながら、はい、またサレスという未来につないでいくためにはどうすればいいのかというあたりをそれぞれの出演者の方に語っていただくということにしようと思ってます、
はい、
す
骨太な内容になりそうで、はいはい、そうですね、古典は本当に未来への遺産でもあるし、
そうなんです、
過去の方々と私たちが通ずる架け橋になるものでもあるなというのも思うので、はい、テーマも気になるところでございます、
はい、
では野崎さんがその古典の日に関わる中で感じていることっていうのもちょっと知りたいなと思うんですけれども、
は
い、
ね、まあ僕自身が、
はい、
まあ、そんなにねこれまで古典に携わってきたかっていうと、
はい、
恥ずかしながら、
はい、
そこまで詳しくはないんですけども、はい、まあ、やっぱり 高校時代とか考えて勉強をね、はい、やってる中でなかなかね古文漢文とかっていうどうしてもイメージになってて、
はい、
いろんなその知識はありますけど、うん、やっぱり歴史の中の一部になってしまってて、うん、そこにあんまりなんか入っていけてなかったのかなっていうのがあるので、うん、
はい、
まあ、やっぱりこれからせっかくこういう仕事をしている中でもっとね、うん、深めに自分なりにもっと深く入っていきたいなというふうに思ってますんで、
うん、
まあ、やっぱりもっともっとね、はい、若い人たちに、
はい、
まあ、本当に西村さんに源氏物語好きって言っていただいてものすごく嬉しかったんですけどまあそういう方が一人でも二人でもこう増えていく、はい、さっきの嵯峨野高校のねああいうコメントをいただいている中 で、うん、でね、まあ、やはりまあ、ある程度年いった人はねもうこの先短いのであれですけど
いくつかでも
例えば若い高校生がね一、はい、人がそうやって興味持っていただくとそれはもう50年も続いていくわけです、
ね、そうですね。
でその方たちがまた次の方にそうやってつないでいっていただけるっていうことが、うん、まあ、この古典が文化としてずっと根付いていくと、まあ、いろんな形でね、
はい、
京都こういう古典もあるし伝統芸能もあるし伝統技能もあるんですけど、うん、はい、なかなかそれが次へつないでいくっていうことがやっぱり難しいっていうところがあるかなと思うので、
どこもそういう声をよく聞きますね。
多分こういうところにも来られて喋ってる方もいらっしゃると思うんですけど、
いろいろ試行錯誤されてる、
そうなんですよね、まあ、そこがうまくこう転がっていけるようになればいいんじゃないかなと、まあ、それの少しでもお手伝い、
うんうん、
で、まあ、今はこうやって京都で活動してるんですけれども、
はい、
本当はもっともっと全国にね広がって、うんうんうん、まあ、一応国の定めた記念日になってますんで、これがもっともっと、はい、京都から全国へということで、はい、
うんうん、
で、まあ、少しでも広がっていってほしいなと、うん、今思っているところです、
はい、では最後にこの9月3日お知らせをもう一度、うん、
はい、
おっしゃっていただきたいと思います、
はい、9月3日ですね、
はい、
午後1時から、うん、まあ、一応3時半までの予定になっておりますけれども、
はい、
京都コンサートホールアンサンブルホール村田、
うん、
にて、開催いたします、
はい、
まあ、基本的にはさっき聞いていただきましたそのテーマ曲の演奏から始まりましてですね、
うんうん、
それぞれの賞の方に、はい、表彰状と記念の盾を、うん、授与させていただくと、
はい、
で後半がさっき言いました、パネルトークということになりますので、
はい、
ぜひ皆さんですね、入場は無料ですけれども、
はい、
事前にちょっと申し込んでいただく必要がございますので、
はい、
8月10日までにですね、うん、ホームページございますので、
はい、
ここから探していただいて、うん、ぜひお申し込みいただければというふうに思いますので、
はい、
まあ、来ていただいてみてまたその受賞者の方々の活動のね、
うん、
とかコメントを聞いていただくともまたね、
うん、
ワクワクしてくるんじゃないかなというふうに思います
ね。本当になかなか生の声聞くこともなかなかないですよね、はい、それができる機会っていうのももう貴重なの で、はいでね、ぜひここから私たちは古典をしていくっていうのがいいなと思います、はい、
そうですね、でその後も、古典の日フォーラム、はい、朗読コンテストもありますんでね、うん、ぜひ古典に親しむ機会に、
はい
はい、
きっかけとしてぜひ
なっていただければというふうに思います、
はい、ありがとうございます。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。今回のゲストは古典の日推進委員会ゼネラルプロデューサーの野崎貴則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都三条ラジオカフェがお送りしました。また次回をお楽しみに。